青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、今回はリスナーの皆さんからいただいた質問やご相談を紹介していきたいと思います。青木さん、ご回答お願いいたします。
はい、わかりました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。さて、今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。まず東京都の青虎さん、37歳男性の方からいただきました。仕事や趣味に対して自分でこれ向いてるなって思うことありますか？人から評価されたものが自分に向いている仕事という考え方もありますが、自分自身でこれ向いてると思う人もいますよね。自分に向いていると思える人は何が違うのでしょうか、というご相談をいただきました。
なるほど、
はい、どうですかね、こう自分で向き不向きっていうのは分かるものですかね。
そうね、まあ、別の言葉で言うなら、はい、適性があるかないかっていうことだと思うんだけれども、まあ、ある意味でどれだけ人に必要とされるかどうか、まあ、要は自分がしたいっていうこととできるっていうことは違うだろうし、それから適性があることと適性がないこと、まあ、これを本当に見極めるとなったらですね、やっぱりクオリティ、それがどれぐらいのやっぱり価値を生み出しているのかっていうことにもなるんだと思うんですね。まあ、私はね、実はセールスマンとして、まあ、トップセールスになり、まあ、マネージャーでセールスマネージャーでトップマネージャーになって、コンサルタントで一応トップコンサルタントのキャリアを持って、まあ、その後独立したんですけど、じゃあセールス向いてたかっていうと、これね、非常に面白いんですよね。能力があるから残るんじゃなくて、残ったから結果能力があった。これ逆説的なんですけど、はい、したくてしてたっていうよりも、何かの縁で営業の仕事に私は、まあ、入ることになって、やる以上はと腹をくくって本気で打ち込んだ結果、自分の選択を正解にしてきた人生なんですよ。だからもし僕はラーメン屋さんの仕事を最初してたら、ラーメンで日本一を目指した可能性あるよね。
あ、
不動産の営業マンだったら不動産で一番になろうと、はい、だからその、なんだろう、向き不向きの前に自分のその気質的なものもあって、得意になるまでやり遂げれるかどうか、そうでなければそこそこほどほどでも好きなことをやる方が、まあ、良い人生になるんじゃないかと思う。納得のいく人生でしょ。
あ、
うん、僕はどっちかっていうと、はい、向き不向きというよりも結果全て向いてたって今は言えるんですよ。
あ、じゃあ当時はこう営業向いてるなっていう感覚は、
だから結果が出たから向いてたっていうことでしょ。でもそれは途中で諦めてたら向いてなかったってことになるわけで、
はい、なるほど。なかなかじゃあうまくいかなかった時って、あ、これ自分に向いてないかもって思ってしまいませんか、うん、
それ結構ね、言い訳かもしれない。
あ、
だやっぱりね、はいはい、選んだ以上は正解にする生き方をしてほしいと思いますね。で、とことんやってみないと答えが出ないことを、はいはい、とことんやりもしないのに結論を出してしまう、これが世の中 95% の人だと思います。 5% の人だけはとことんやって、さらにやって、さらにやって、それでも諦められずに さらにやってやっぱり俺はこれが向いていたんだっていう結論に入るような気がする。
なるほど、
うん、
じゃあそっか向いてないかもって思ったらまだなんか頑張れる余地がありそうな、
うん、ポイントはね、はい、集中ですね。ある期間決めて集中することです、はい、そして答えが出たら、はい、そしたら切り替えたらいいです、うん、でも答えが出る前に切り替えたら未練が残るだろうし、なんかいつまでたっても自信が持てるようにはならないと思いますよ。だからまあ僕はモットーにしてきたことの一つは、はい、そのやっても見ないのにできないという結論は出さない、とことんやってみて結論というのは出すものだと、はい、うん、この考え方で僕はセールスで結果トップセールスマンになり、マネージャーでも最初から向いていたわけではないので、でもやっぱりトップマネージャーになり、まあ今人生能力開発の専門家になったんですけど、でもね、私は能力開発の専門家としてのじゃあキャリアって何かっていうと、ハーバード大学出てるわけでもないし、でも私は早くから社会に出て実学の世界で結果を出してきたので、結果的に能力開発の専門家としてふさわしいキャリアになったわけですよね。結果が出てなければ単なる無学歴の家柄のない単なる一人の人間でも、結果を出していくと青木さんってそういう逆境の中でよくそれだけの結果を出しましたねって認められるわけで、そうするとその自分の弱みが強みに変わるわけですよね。やっぱりとことんやってみなきゃわからないことをやる前に結論を出すということだけはやめた方がいい。これがこの方に対するアドバイスかな、
はい、なるほど、ありがとうございます。続いて参りたいと思います。茨城県のニモレベルさん、38歳男性の方からです。私の職場にとにかく心配性の人がいます。想像力を巡らせてまだ起きていない出来事のことまで考えて対策を考えています。ある程度は理解できますが、その心配を解消するためにこちらが振り回されることもしばしば。こういう人が社内にいた場合どう対応すべきでしょうか、というお便りです。
うん、ねえ、まだ見ぬ
青木さんの周り、はい、
ね、まだ見ぬ亡霊をずっとお化けが出る、お化けが出ると生きてるような人だよね
亡霊
亡霊でしょ、そんなもんないよいやだから心配性の人って、はい、いや私のね知人でね、はい、心配性で地震のことが心配で心配で、いやあらゆるグッズを持ち歩いてる人が事実いるんですよ。
そうなんですか。
うん、何かあった時のためにピーって音とかね、これをキーホルダーにつけて、それからまあともかくいろんなもの持ってるわ。うん、もう20年前にその人と出会ったんだけど、この20年間彼はどういう心配して生きてきたのかと。だからね、私から言わせると変わり者ですね。
でもなんか逆にいろいろな可能性をこうまあ想像できているっていう、
プラスのことを考えたらいいじゃんね。この同じ思考をまだ見ぬこれからも出ない亡霊のことに心配するよりは、まだ見ぬ自分、眉間の我、俺はこういう人間になるぞって予言して、そのまだ見ぬ自分に対して最善を尽くして生きていく方が幸せだと思うんですよね。まあ、ただこの方の、ね、質問はこういう人がいるっていうことだから、どうしたらいいですかと。
はい、
まあ僕は正直ね、眼中に入れないっていう感じかな。僕のね思考ってね、不思議な思考で、ネガティブな否定的な思考の人のそばから必ず離れるという傾向があるんですよ。だからある意味で僕あんまりネガティブな人のことを記憶にないんですね。だからいてもいないという感じ、
はい、うーん、はい、
独特なんです
よ。すごいですね。
でね、昔ねセールスマン時代に上司の悪口を飲みに行くと必ず言う人がいたのね。で僕は必ずねその時どう言ってたかというと、〇〇さん その話はいいけれども、どうしたら今月もっと契約が取れるか一緒に考えましょう。そうするとその人なんて言ったかっていうと、青木と飲みに行くとつまんない、話がようやく盛り上がってきたのにいつも水を差すっていうのは、僕はね、ネガティブな考え方の先にあるものは離職か生産性の低下か、望まない結果って見えるので、そこに長い時間を費やすことはないですね。だそれは若い時から今も大事にしていることは、そのネガティブな人のそばには寄らない。ネガティブシンキングってね、疫病みたいなもんなんですよ。感染症よりももっと怖い。
でもなんかね、この方の場合、まあ、社内にそういう人がいて、これ例えば上司が心配症だった時に、誰々これをやっておけ、これをやっておけみたいな、いろいろ仕事が降ってくるっていう可能性もあるじゃないですか。
ね、心配症というのは、はい、悪いことではない、その上司のその心配症は、はい、なぜなら最悪を考えて最高の人生を送れる、うん、はい、だから私もね、実は脳天気じゃないんですよ。事前の一手は事後の100手に勝る。だから常に先々と最悪を考えて手は打っているんだけど、はい、それは手を打つことによってそれを解決してるわけですよ、
はい、
でも今のこの方っていうのは、やることやらずに頭の中だけで悩んでるわけでしょ、うん、心配して、はい、亡霊をが出てくる。
あ、そっか。
いやだからね、はい、なんだろう、まあ、上司に関しては、はい、まあそれはね、もう仕組み上上司であるということは逃れられないわけですから、それは感謝して、はい、分かりましたって言って先々と、はい、あの上司に言われる前に、はい、分かりましたって言って、あのこれ一応チェックリストこれだけもうチェックしましたので、まだ何か足りないものがあったらお伝えくださいっていうように、はい、僕だったらそういうふうにして、はい、事前の一手は事後の100点に勝るで、先々と動くタイプかな、
はあ、うん、続いて東京都美香さん、31歳女性の方からですね。成功者が必ずしていることっていうのはビジネス本でもよく見ますが、うん、一方でこれはしないようにしていることも知りたいです、うん、青木さんがしないようにしていることありますかと。
なるほど、
はい、
まあ、一つはね、人の悪口を言わない。
青木さん言わないですね。確かに
一切言いません。はい、あのこれはね、僕は一切言わない。それから、そうですね、約束を破らない、
はい、
私は時間の約束とお金の約束を守ることに命を懸けてきました、はい、というのは若い時はそれが実は時間の約束もお金の約束も守れなかった自分がいるんですよ。で、最初にお世話になった社長に言われたんですね。青木、明石の時計台になれ。明石の時計台って分かるように時間の基準じゃないですか、はい、そういうふうに言われたらお前金の苦労はなくなるって。時間とお金の約束を守れない人間は絶対に貧乏人で終わるって言われたんですよ。で、私は自分が貧乏だったんでバシッとそれが入って、そして一度私は20代の前半に独立して、その、まあ、なんていうのかな、つまずいた。倒産はしてないけれども会社を一回畳んだことがあるんです。その経験があって、じゃあその当時の自分はなぜそうなったのかというと、結果的にね、やっぱり時間とお金のこだわりがなかった。意欲と能力があるとしたら意欲先行で約束を守れなかった。それからは僕は必ず言ったことは絶対やるぞということで、はい、あの厳格にそれを守るように努力をしてきましたね。だからなんていうのかな、やっぱり ある意味で、いい加減な人間だなと思われたら、はい、結局信用を落としてしまいますよね。そうするとやっぱり成功とは無縁の人生に入ってしまう。そういうことじゃないかと思いますけどね。
なるほど、うん、人の悪口と約束
そう
してもいいことなさそうです。
あとはね、はい、 は事前の一手は事後の100点に勝るっていうのが僕の口癖なんですけど、何事もね先とやるようにしている。だから逆に言うと蓋開けてみなければわからないっていうのは嫌いなんですよ。
あ、はい、
蓋開けてみなければわからないっていう状態を作らないようにしてます、
はい、あ、もうさ見えている状態ってことですか。
そう、全部蓋を開けてみたい。
分かる、はいはい、
だから蓋を開けてみないと気が済まないタイプ、
は
い、
な
んて言うんだろう、想像力働かせて、だから想定外っていう言葉を嫌っているのかな。
そうなんですか、
うん、だからなるべく全部こう、はい、想定内にしたいタイプ。
なるほど、
うん、そうかもしれないね。
あ、はい、そうなんですね、うん、なるほど、しないようにしていること面白いですね。
面白い、
はい、うん、
まあ、まだあるよ、でもいっぱいありますよ。
あ、しないことですか、
うん、あのね、正直ね、はい、私はネガティブな人とは付き合いません。
うーん、
人を選びます。なんか冷たい感じがするんだけど、これはねどうしてもね、成功したかったら成功できない人とは決別しなきゃダメです。あの昔日本マクドナルドの創業者の藤田伝さんという人が、自分の周りは一度も約束を破ったことのない人間で固めているっておっしゃってました。でもそれを聞いた時に、若い時の僕はそれはちょっと厳格で難しいんじゃないかなと思ったんですよ。でも私、自分の子供に対して約束一回も破ったことないんです。つまり愛する対象者に対しては約束って守るんですよ。なぜならそれが教育だと思っているから。だから約束を破る人はまず成功者にはなれないでしょうね。
なるほど、はい、確かに人としてもなんか自然と離れていっちゃいますね。
ね、
約束を破ら、ね、守れない人とかって、うん、なるほど、はい、そして愛知県永遠の夏さん、30歳男性の方からです。今30歳ですが、40歳、50歳と年を重ねた自分が想像つきません。年齢ごとの自分を想像して、そこに向けて働いたり、学びを得たりした方がいいでしょうか。青木さんは若い頃、今の自分を想像できていましたかという質問。
はい、あの、いい質問ですよね。僕はね、正直若い時の私は、今の自分を想像できていたかどうかっていうと、想像できていません。ただし想像できてはいなかったけど、この業界、例えば能力開発の専門家になりたいという気持ちは、まあ、会社を起こしたのは32歳ですから、その時には私は日本のナポレオンヒルのようになりたいと、そう思ってましたよね。やる以上はピンを目指すというのが僕のやっぱり特徴だと思うんですよ。だからセールスマンの時はトップセールスマンを目指しました。マネージャー、セールスマネージャーの時は日本一のセールスマネージャーを目指しました。そしてコンサルタントになったら、やはり人材教育の分野では日本一のコンサルタントになりたいと思って、そこを目指して努力をして、で会社を経営して32歳で創業して、社員5名、資本金500万でスタートしましたけど、やっぱり日本一、いや世界最高峰の人材教育コンサルティング会社を作る、そういう経営者になりたい、うん、という志を持って努力をしてきた。だから何だろう、その松下幸之助さんも志を持つことというのがとても大事だっておっしゃってるんですけど、その現状維持、まあそこそこほどほどでいいやというふうに僕は思ったことないんですよ。だからやるならその世界のピンを目指す、結果はどうであれピンを目指す。だからピンを目指して努力をして、その結果気がついたら経済的な面も、まあ、社会的な評価も全部後からついてきた、そんな感じですよね、うん、
具体的に将来を想像しなくてもいいんですかね。
いや、想像しなきゃダメ、
しなきゃダメ、
うん、だから私はやっぱり物心ともに豊かな人生の実現ということは常に潜在意識の中に置いてきました。 ですから、まあ、なんだろう、でもね、正直、はい、まず最初は10億円の資産持ちたいと思ったんですよ。で今、まあ、100億ぐらいの資産になったんですけど、この100億円をじゃあ最初から思えたかっていうと思えてないんですよ。最初は10億円を目指した、それは目指しました。でもその前は何かっていうと、年収いくら取れる人間になりたいとか、やっぱり短期間っていうか1年とか3年ぐらいの物差しでしか見れなかったですよね。それがだんだんだんだん物差しが長くなっていった。そして高みを目指すようになりました。で気がついたら付き合ってる人や自分の、まあ、コントロールが増大していって、結果的に全ての面で自分にはできなくても他の人にはできる、だから不可能はない、こういう考え方になって、自分より優れた人の力を活用できる自分になっていった。それが今の豊かさの本質じゃないかなと思ってますね、
うん、ありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングのお時間となりました。今日はね、リスターの皆さんからいただいたメッセージをご紹介してきましたが、青木さんいかがでしたでしょうか。
はい、まあ、いろいろね、リスナーの方々からご質問いただいてありがたいなと思います、まあ、私も今60代になって、本当に20代30代があって、この20代30代の基礎があって、40代50代がありそして今円熟の60代に入りました。そしてこれから70代80代に向かうんですけれども、私は本当に悔いのない人生を生きていれると思っています。本当にね、一生懸命生きてきました。ですから今日いろいろなご質問をいただきましたけど、ぜひね、人生に正解はないので、自分の選択を正解にする生き方をぜひしてもらいたいなと思います。そのためにはね、できる限り書物を読むこと、志を立てること、そしてできる限り目指すクオリティの高い人と交際できるように努力をすること、それがポイントじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。